で、二人の出現そのもの、驚嘆すべき美しさ、挨拶するために接近しながらはっきりと示す温かい態度などは、別な惑星から来た宇宙船の壮麗な室内を背景として全く圧倒的であったと見事に描写しているわけです。かえってあんまりこう何もかも美しすぎると私たちはもう目がくらんでそのどうしようもなくなるんじゃないでしょうかね。こういうのはまあ本で読むから面白いんであって、実際に自分がその場面に行ったらちょっとかえって恐ろしくなるんじゃないかというような気がしますね。だからその地球人はそう簡単には母船の中へ連れ込まれないんだろうということで、こういうその光景に接しても動じないようにするために目とか耳とかのその感覚器官をコントロールする必要があるんだということにもなると思います。そして二人のうち小柄な夫人が挨拶代わりに私の手に触れてから向こうへ歩いていく。すると背の高い年下と思われる夫人が身をかがめて唇で私の方にそっと触れたと。いいですね。アダムスキーよりも背が高いようですね。身をかがめて、そのまあキスしたというんですから、アダムスキーはだいたい2メートル近い大男だったそうです。それよりも背が高いです。この夫人はちょっと想像つきませんね。で、最初の美しい夫人が無色の液体の入った小さなグラスを手にして引き返し、それを私に差し出したと。で、この水は明らかに水であることが分かったと括弧の中にありますが、地球の清純な泉の水のような味であると。しかしもっと濃くて極めて薄い油に似て少々粘り気があるように思われた。で、それを進みながら私は極力平静さを取り戻そうと努力し、この絶世の美女たちのイメージを脳裏にしっかり刻み込もうとした。水を持ってきてくれた女性は身長約1メートル57センチ。これはそんなに高くないです。どっちかというと地球人の女性で少し低めの方じゃないですかね。で、皮膚は大層美しく、よく金星の取れた両肩の真下まで金髪が波を打って垂れていると。目はもっと金色を帯びており、優しく楽しそうな表情をたたいていると。で、相手は私の心を全て読み取っているのではないかという気がした。154ページへ行きまして、で、その皮膚には少しの傷もなく絶妙な美しさをたたえとありますが、これはスペースブラザーズの、まあ、異星人の特徴であって、皮膚が非常にツルツルした滑らかな皮膚であるということなんです。ずいぶん若く見えて20歳をさほど超えてはいないらしいとありますが、実際の年齢は地球史に換算して何百歳になるわけです。で、二人とも顔や指の爪などに全然化粧をしていないと。ああいうことをやるのは地球の女性だけなんでしょうね。それでいて二人の唇は自然のままの、新光色を呈していると。両人ともいかなる宝石類もつけてはいない。確かにこんな装飾品は本人たちの自然の美しさを損なうだけだろうとあります。まあ、宝石などやったらその首に宝石のこういっぱいついたワッパみたいなものをぶら下げた、あれも地球人の女性だけであるということになるようですね。それから二人とも足首まで垂れたベールのような織物のゆったりした衣装をつけておると。これはもう地球のその長いドレスのようなものであることは大体間違いないですから、まあそんなに変わったもんじゃないですね。で、それぞれ色の違う素晴らしいベルトを腰に締めているが、そのベルトには宝石がはめ込まれているように思われたとありますから、この服装はもう地球の服装とそんなにスタイルは変わらないでしょう。こういうところはやっぱり非常に人間的な感じがしますね。で、小柄な金髪夫人の服はすっきりした薄青色で、小さなサンダルは金色だったと。 で後になって彼女は我々が金星という名で知っている惑星の住人であることを知ったが、この名前を一応カルナと呼ぶことにしようと。これはアダムスキーが付けた名前です。本名じゃありません、もちろん。なぜカルナというような名前に付けたのか、これやっぱり意味があると思うんですが、分かりませんね。それから他の一人に私が付けた名、背の高い方です。これはイルムスというのだが、これは背が高く髪も目も黒色であると、黒い。髪も目も黒い。これは日本人や東洋人がそうですが、まあ、こういうのをブルネットと言いますけどね、やっぱりこういう人もおるわけです。で彼女も髪を肩の真下まで滝のように垂らしているが、それは赤茶色の光を帯びた美しいうねるような黒色であったと。でその大きな目も黒く輝いて茶色の光を放っている。でカルナと同様に楽しそうな表情を表していると。でその自分の心中の想念を読み取ることができるのだなと思ったとありますが、これはそのテレパシーの能力を持つらしいことは、私が今までにあったどの異星人からも等しく受けた印象であるところがあります。でこの美女が着ている服の色は豊かな緑色で、サンダルは銅色であったと。でファーコンと同じくイルムスも火星人であるとこうあります。だからいろんな惑星の人たちが混ざり合って一つの連合部隊を形成しているというふうに、まあ、言うというような状態らしいですね。でこういう仲間に入れてもらえるのが地球人だけ、入れてもらえないのが。で地球以外の別の惑星から来たこの婦人たちに関する描写はこれ以上不可能であると。もうこれ以上とてもこのものすごい美しさを文章でもって表すことはダメだと言っているわけです。それから今度また非常に興味深いものがあります。私が入ったドアの真反対の壁に一枚の肖像画がかけてあったが、それは確かに神を描いたものであったと。この神というのはですね、この原文もやはりゴッドとなっているものですから、もう神としか訳しようないですが、これは他に言葉がないからそういうふうな表現をしたのであって、もう何ともかんとも言いようのないもんでしょうね。でこの肖像が放つ三千たる輝きに包まれた時、それまで夢中になっていた若い婦人の美しさを一瞬忘れてしまったと。それは18歳ないし25歳ぐらいの一人の神の頭部と両肩を表していて、顔は男性と女性の完全な優雅が具体化されており、目は名状しがたい英一と哀れみをたたえていたと。哀れみをたたえていたですが、耐えていたとなっていますね。これは、ミスプリントです。こういうミスプリントがありましたらね、遠慮なく指摘して私にハガキでいいですから知らせてもらうと、今度この第2版が出ますからね、2月の中旬頃、もうほとんどこれ第1版初版売れていますから、第2版が出ますから、その時に直しますからね、間違いを直して完璧にしますから、もうできるだけ知らせていただく方がいいんですね、誤植字の間違いなど。それでその肖像画についてカルナさんが説明したと。あれは私たちの無限の生命の象徴ですと。私たちの家庭ばかりでなく、どの宇宙船にも飾ってあります。私たちが年を取らないように見えるのは、いつもこの肖像を見ているからですとありますが、これはちょっと大事なところですね。何かこれは単なる肖像画というよりも、これを見る人に相当な一つの波動を、まあ、放射するといいますか、何かの作用を及ぼすようなものじゃないかと思うんですがね、まあ、これ以上分かりませんです。一つもらうといいんですが、もらえないでしょうねそれから大きなテーブルが一台あったと。でこれまた多くの椅子に囲まれていると。こういうのも大変地球的ですね。だから人間が根本的にその 考える生活様式はそんなに変わるもんじゃないということがこれで一応わかります。で今度156ページでいきますと、方々にデザインやサイズの異なるクッションの、クッション付き長椅子、2、3人用の背付き長椅子、1人用の椅子などが散らばっている様子は地球のそれとよく似ているが、どれを見ても地球のものよりも低く座り心地が良さそうで、デザインや外観ももっと優雅であると。でそれらは金襴のようなふわふわした柔らかい毛羽のある布で覆われているとありますね。それから椅子類のそばには中心部に興味ある装飾が施された低いテーブル類があり、表面はガラスまたは水晶でできていると。で灰皿らしいものは全然見当たらない。そりゃそうでしょうね。でこの人たちはニコチンの習慣にふけれないのだなと直感的に悟った私はタバコをポケットから出さなかったとあります。この持っていたアダムスキーがこの時持っていたタバコはですね、アメリカタバコの何とか言うんだということはアリス・ウェルズ夫人には聞いたことがありますがね、ちょっと今名前を思い出せませんが、安物のタバコです。で一度ばかり手癖で取り出したら、これを見た近世の夫人が微笑していったと。お好きなら吸っても構いません、肺を受けるものを持ってきましょう、だけどこんな奇妙な習慣にふけているのは地球人だけですよと、これは言いたいですね。だから肺がんがはびこったりですね、いろいろ、まあ、病気になったりするわけで、まあ、タバコは本当はあれ確かに逆があって一理ないですね。最近の厚生大臣はタバコは健康に良いなんてだいぶ物議を醸し出したんですがね、あれは自分の選挙区がタバコの生産地だというんでその機嫌を取ろうと思って言ったようですが、後から今日の新聞を見るとそれ訂正していますね。閣議で小倉大臣がタバコを吸おうとしたのをやめた方がいいと言って逆なことを言ってると言って今日の新聞出てましたね。まあタバコは本当に悪いですから皆さん方も吸わない方がいいですよ。私は以前は人の倍ぐらいタバコを吸っておりまして、タバコの吸い過ぎで気管支肺炎になって入院したんですからね、あれで恐ろしくなってもう今はもちろん吸いませんし、そばで人が煙を吹かしてもうわーっていうのは嫌な気持ちになりますね。ここまで自分が変わったんかなと思うほどに私は変貌を遂げたんです。何か恐ろしい目に遭わないことはダメなんです、人間は、地球人は。それから今度ここでまたアダムスキーは椅子に座りまして、数名の異星人と話し合います。でこのゴブレットという台付きのグラスですね、これは地球のガラスやプラスチックのような感じもしないとあります。このゴブレットをアダムスキーはもらって帰ったはずなんです、お土産として。そうして持っていたんですが、全然人が信じてくれないもんだから地球のものと全く変わらないように見えますからね、結局こんなものは価値がないんだという証拠物件にならないんだというわけで、その後何か処理したかなくしたかどうにかしたようでしたね。ゴブレット、あれはねワ�ングラスみたいに下へこう台がついた、手で握るような柱がついた、あれゴブレット。それから貯蔵庫もあると、食料や必需品などの大きな貯蔵設備がある、これも大変地球的です、まあ、しかしすごく科学的にできているんでしょう。それから右手の壁のドア近くに大きな絵がかかっているのを私は興味深く見つめたと。都市を描いたものだが、ちょっと見たところでは地球の都市とほとんど変わらないように見えるけれども、地球の市街地が通常はきちんとした5番目の連続であるのに、これは円形に計画されていると。建築様式はまるきり違っていたと。それはどのように説明しているかわからない地球の建築物のスタイルに類似した建物は一つもないとあります。一つ一つの建物がまるで違っていて、それが円形にずっとこう配置されているような都市だというわけですね。昔の古代のアトランティス大陸の 中心の市街部に似たようなあれですね。それで158ページ、そこには地球の多数の優秀な建築家が努力しながらもまだ全然達成していない完成された優雅な軽快さと優美さがあったとあります。地球人が無双する都市ではあるが地球では決して見られないと。でこれは近世の都市であったということですね。それから今度はもう一つ、別な絵には農場の中を小川が流れ背景に丘や山々のある田園風景があったと。で農家もやはり円形に配置してあるがもしこれが散在していれば地球の景色だと勘違いして見過ごしたかもしれないというふうになっていますが、もうこの田園風景というのはこれはもう地球とほとんど変わらないような風ですね。で、近世では日用品の割り当てその他あらゆる点で完全に平等であるからその田舎の人たちになくてはならない品物の全てを供給するのにこの自給自足社会を形成するのに、有利だからというのでこれを円形に配置したとこうなっています。今でもまあ、 地球でも、この本を読んだわけじゃないでしょうけど自給自足社会がありますよ。いろいろと意外にありますね。例えば最も発達しているのはイスラエルであってキブツという名前のああいう共同社会がありますね。完全に平等にできていてそうして、一緒に生産してそして、その富を、収益は平等に分配し合うというようなところ。北海道にも阿寒学園村とかですねその他いろいろあります。それはともかくとしまして、今度長いテーブルを隔てた真向かいの壁にかけてある大母船の絵が目についたと。で私が乗っているこの母船を描いたものだろうかと考えてみたらそうじゃないんだと。我々の母船はあれに比べると非常に小さいものであそこに見えるのは母船というよりも宇宙旅行都市とでも言う方が良いでしょう。本船は全長が600メートルに過ぎませんがとありますね。あの長さは数キロメートルあるのですから、まあ中に乗り込みはもうまるでその都市みたいになってるんでしょうね。でこれは自然のエネルギーを動力に利用することを知ったならばもうこういうものはできるんだということです。それには引力の問題が征服されないとダメだというんですが残念ながら地球ではまだ引力が征服されないですね。逆重力の機関というものは、どっかでできているかもしれませんがまだ一般化しないというようなわけです。それでカルナが説明したと。このような宇宙船はたくさん建造されています。金星ばかりでなく火星土星その他多くの惑星で作られていると。でもこれらは一つの惑星が独占的に使用するのではなく宇宙の全同胞愛のもとにあらゆる住民の教育や遊びに使用する目的を持っているのであると。すべてもこれも共同で使用しているわけです。使わせてもらえないのは地球人だけであるということですね。そして、惑星間の旅行は少数の人の特権ではなく万人の権利であるということを言ってますね。3ヶ月ごとに各惑星の住民の4分の1がこれらの大船団に乗り込んで宇宙旅行に出発し途中で他の惑星に着陸するけれども、着陸すると。そうしてバイブルに述べてあるように父の家の中の多くの館をもっと多く直接に見ることができるんだと。父の家というのは宇宙全体です。多くの館というのがこれが人間の住む惑星のことを意味していますね。で船内には3ヶ月間にわたって数千の人々の生活と楽しみに必要な一切のものが蓄えてあります。3ヶ月間というのはこれは地球式に換算してのことでしょう。だから結局この、偉大な、惑星の、その偉大な進化を遂げた人々っていうのは、結構楽しんでレジャーとか何か相当こう遊びのゆとりというものもあるようですね。 もちろんそれは遊びでもあり、それから学びでもあるんでしょうね。そして160ページへいきますと、私たち宇宙船団はこの太陽系の惑星全部ばかりではなく、近くの太陽系の惑星にも行きますと。こう近くの太陽系というのは複数になっていますから、まあ、随分あちこち飛び回るんでしょう。そうして、その別な惑星、別な太陽系の惑星群も楽しみや教育用に巨大な宇宙船を持っているんだと。で、我々が、行けば歓迎されるし、また彼らも友人として我々の惑星やってくるんだと。で、そこで非常に重要なことは、これらの宇宙船が絶対に接近しないのは地球だけですとあります。で、これらの宇宙船とありますのは、これは長さ数キロもあるような巨大な、その太陽系間を飛んだりするような宇宙船のことですね。もっと小さいのになると、地球の大気圏内に入ってくるのもあるようですね。母船が見られたという報告がいろいろありますからね。それで161ページへいきますと、私たちの宇宙船で航行しても到達するのに 2,3 年もかかる惑星が太陽系外にありますが、それから見るとこの太陽系内の惑星間の距離はせいぜい数時間から数日に過ぎませんと。これはまあ高速に近い、または高速以上のスピードで飛ぶのかもしれませんが、まあいわばその地球人の概念からまるで外れていますから、当然のことでしょうね。で、大事なことはその次に言っておりますように、私たちのスピードという意味は地球のそれとは全然違います。宇宙船が出発しますと、そのスピードは宇宙の活動と等しくなると。飛行機のように人工的に推進されないで、宇宙船は宇宙の流れに乗るとあります。これが大変重要なところでありまして、まあこれで何かのヒントを得ればいいんでしょうが、なかなかまだそこまでいかないでしょうね。いまだにその、噴射推進式の、ジェット機とか、あるいはそういうロケット類を飛ばしているような状態ですから、まだまだ地球の科学ははるかに及ばないということになるようです。したがって最後のところで、宇宙旅行への基本原理として引力を征服しなければダメだと彼らは再度強調するのであったと。大変重要なことを言っていますね。で、引力を、征服するということは、要するに反重力、まあ、エンジンというようなものを作ればいいんでしょうが、これは要するにアダムスキーが金星人の文字ですね、文字か絵か知りませんが、何かそういう図形のようなものが写し込まれたのをもらって、それをアフリカの、南アフリカのバシル・バンデンバーグという人が解読して、小さな反重力モーターを作ったわけです。この手のひらに乗るような小さな模型、あれは模型ですかね、あれがものすごいものであって、あれを要するにうまく発展させれば、もう地球に画期的なその、動力源が、モーターができるだろうということだったんですが、いつの間にか姿を消して、それぎりですね。多分あれはどっか大国政府のスパイに捕らえられて、どっかへ連れて行かれたんじゃないかと言われています。で、アダムスキーがあんまり早く発表するなと忠告したにもかかわらず、大勢の記者団を集めてやったもんですから、それで、ああいう目にあったということですね。だからこういうものを発明しましてもね、皆さん方発明されたらすぐに発表しないで、まず真っ先に私に知らせてもらってですね、そうして、適当なその処置を取るように私がアドバイスしますからね。そういうふうにされた方がいいですよ。すぐに新聞記者団に発表しないでですね、恐ろしい目に遭いますからね。 それでこの GAP の会員の方の中に実は金星文字を解読してバシル・バンデンバーグと同じようなその大発見をやったという人があるそうですかね。私はその方の原理を聞き、それからあまりにもすごいんでそれを発表しようとニュースレターに発表しようと思ったんですが、今度はその人の方からいややめてくれと、自分は黙っているというので結局沈黙を守ることにしてそれ切りになったんです。すごい大発見だったと思いますよ。名前がちょっと言いにくいですけどね、月齢会にはめった出てこない人です。そういう人もあります。まあいずれ何か地球でそういうような反重力モーターが開発されてそれが一般化されるようになれば、もう地球の科学生活は画期的な変化を遂げるんじゃないかと思いますね。そうなる日の早からんことを切に祈る次第です。今日はこれでおきましょう。どうもありがとうございました。
どうも。